人が立つところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。
それでは、地の上に平和を答えてもらって、
聖書が ってるところの最初のクリスマスのメッセージ、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにというのは、まさに私たちの現代的な必要を語っていると思うんです。しかし皆さんに最初にお伝えしておきたいことは、神様がここで語られている平和があるようにというのは、例えば第三者として皆さんあなた方が平和であってほしいな、平和に過ごしてほしいなという、そういう単なる願いではないんですね。そんなことを願われたところで全人類は決して平和にはなってきませんでした。だからそういうものではなくて、この平和というのは神が持っておられる平和にあなたを招いておられるんですね。神様が第三者としてあなた方が平和であったらいいのになっていうんじゃなくて、神が持っておられる平和、これから申し上げる平和なんですけれども、その平和の中にあなたが招き入れられるということの願いなんです。じゃあどんな平和なんでしょうか。聖書において語られる平和は3つあると思います。第一は、あなたも私も願っている心の平和ということですね。心に平和があると、例えば人生でいろんな問題がやってきます。嵐も出てくる。でもそんな時にですね、心の中にゆとりとか平和があったら、それは問題を見る見方も違います。乗り越え方も異なってきます。平和が心の中にあるとないとでは随分違うと思うんですね。で、平和が体にもいいというのは言うまでもないんですが、以前ある本を読みました。浜松医科大学の教授で日本血液学会の評議員をされている高田明和さんという方が本を書かれました。その本は病は気からの科学っていうんですね。で、その本の中で高田さんは、まあ今まである医療神話を数々打ち崩していくんですね。どんなことかというと、医療の進歩は寿命を伸ばさなかったっていうんです。そうかなと思って実際に本をずっと読んでいきますと、医療の進歩ということによって寿命が伸びたわけではなかったと、なるほどなと説得力ありました。で、2つ目は、血圧を下げても寿命は伸びないっていうんです。血圧の高い方、この中にもいらっしゃると思いますけれども、安心していただきたいと思うんですね。じゃあ、一体高田さんによれば何が寿命を伸ばすかということを最後に語るんですね。それは、安心感が寿命を伸ばすというんですね。この高田さんは、まあ、どう考えてもクリスチャンではないと思います。ないとは思いますが、結論はまさに聖書が語っているところの安心、平和、心の平和、安心、平安、こういったものがどんなに医学においても健康においても大切であるかということを語っておられるんですね。まあ、現代のようにストレス時代という時代に生きているとですね、まさに必要なのはこの心の平和だと思うんです。小さい子供でもパニックになるような経験を随分してますね。本当に悩みを経験している。また働き盛りのお父さんお母さん方も、青年の皆さんも、年配の方々も、心の中に不安や緊張が絶えないと思います。で、高田さんは安心感が寿命を伸ばすとこうおっしゃってるんですが、じゃあどうしたら安心感が増すかということに関しては語っておられない。結論は、安心感が寿命を伸ばすというところまで語って説得力がありましたけれども、じゃあどうしたら安心感が増すか語っておられない。で、考えてみますと、私たちが不安に陥るのには必ず特徴があります。それは問題が、例えば人生でいろいろやってくるときに、今までの経験とか知識とか、あるいは体力とか能力とか、まあ、総合的な自分の力があると思います。で、この力が問題を んなパニックにならないでしょう。しかし問題は私たちの能力、私たち自身の力を問題がはるかにしのいでるような、そういうことがやってきた時にもうこれはダメなんですよ。本当に落ち込んでしまう、問題に押しつぶされてしまうということが多いと思うんですね。でそんな時に聖書の言葉というのは本当に大きな希望や励ましや慰めを与えるんですね。何度か語ってきた言葉をここでもう一度語っておきたいと思いますが、聖書をすぐ開けることができない方は開けてください。すぐ開けることができない方はどうぞ聞いてください。第一コリントの10章の13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。つまり全能の神様は私たちが耐えられない試練というのはお与えにはならないって言ってるんです。別の言い方をすれば、神様は私たちが耐えられる分だけの試練をお与えになるということです。もしも神が私たちを見て、この試練をあの人には耐えられないなと判断されたならば、別の人に、あるいは別の機会に与えられるということです。ですから少なくとも自分が今直面している試練というのは、正常的に言えば耐えられる試練だと神が見込んでいらっしゃるということなんです。そう信じること、同じ一回一回の人生だったらですよ、聖書の言葉がそう語っていることを信じて進むことが大事だと思うんですね。実際またそう信じて進んでまいりますと、時に脱出の道もう備えてくださいました、あるように、そのような道を、ああこんな道があったのかとか、思わぬ助けが来たりとか、思わぬ事態が展開していったりとかすることがあるんですね。だからこういう言葉に出会うということはとても大事なことで、心は平安になるんですね。私はもう40年以上信仰生活としてまいりました。そしてこの言葉にどんなに支えられてきたかと思うんですね。世界の人生の鉄人たちはそのようにして、神がこの私に耐えられない支援はお与えにならないという言葉を信じて進んでいくんですよ。そして乗り越えていくことができるんですね。乗り越えることができなかったら、潰り抜けてでもいけるんです。どんなふうにしててもできる。聖書の言葉はそのようにして、まず心の中に大きな平安を与えてくれるわけです。皆さんも人生で人間関係で悩んだり、あるいは健康の問題で悩んだり、死の不安が出てきたり、大きな大きな問題でもうこれは自分は太刀打ちできないなというような問題があるかもしれません。しかし信じていただきたい、あなたが直面しているならその試練は必ず乗り越えられる。そう信じて積むことです。そうすると耐えられない試練はないのだな、まあ、今日の説教の一つのポイントとしてその言葉だけでも覚えていただければと思うんですね。これが第一に神がくださる心の平安です。第二は人と人との平和というのが言えると思います。皆さんはピーター・フランクルという方はご存知ですか。朝日新聞に、11月の何日付で朝日新聞にこの私の教育裁定、まあ、安倍首相が教育問題で言うんですが、それで新聞記事で教育再生という記事を連載してたんですね。その中にピーター・フランクルさん、ピーター・フランクルさんというのは、天才的な数学者なんですよ。1971年に国際数学オリンピックで金メダルを獲得をしたような本当に賢い数学者なんですが、同時に大道芸人 棒をパッパッパッパッ振ってですね、やるような、こんなピエロのような格好してやるんですよ。面白いんですね。でこの方がさまざまな日本の現実を、まあ、書いておられるんですよ。日本の学校で問題だと思うのは運動部の部活だと思います。朝から放課後まで夜まで練習をして、さらに土曜日も日曜日も夏休みももちろん、時には正月でもやる。週末に家族で出かけようとしても試合があって結局どこにも行けなくなるというようなことから書き出してるぞっていろんなことを言うんですね。まあ、外国の人から日本を見られるというのは、ある意味では私たちも東大元暮らしで他の人から、あるいは外国行って日本を見たら分かるという場合もあるように、まあ参考になることが多いんです。その中でいろんなことを語っておられるんですが、こういう言葉を載せておられるんです。自分のお母さんを愛していくのは自分のお母さんだから。世界で一番料理がうまくて美しくて賢いからではない。国についても母なる国、母国、そういう愛の気持ちは大切だ。日本には優しい人、美しい場所、素晴らしい文化がたくさんある。そういうことを子どもたちに感じさせるように校外活動を増やせばいい。国を愛しなさいとか、毎朝君がを聖書しなさいとか言って強制的なやり方ではなくてねって最後に言うのです。人と人との平和を考えるときにね、私今ね、すごい自分を出したらね、どんな世界が生まれますか。殺し合いが生まれますよ。自分の生身の本音の自分を出せばすぐにカッとなって争いが生まれたり、時には殺し合いがある。毎日のようにあるでしょう。家庭でも時にあるでしょう。素の自分、本当は自分らしくそのままで生きていきたいでしょ。人前でもなく、誰かがやったからっていいんじゃなくて、その自分、自分の個性、悪い面もあるでしょう。しかし良い面もあるでしょう。自分の個性そのまま普通の自分を受け入れてほしいと思うでしょう。フランデルさんが自分のお母さんを愛しているのは自分のお母さんだからであって、何かができる能力があるじゃない。日本人として生まれた日本の国をそのままで自然な気持ちで愛する。国粋的な教育をしながら犬を愛するんじゃない。お母さんもそうだ。今日本でとんでもない動き方してきているでしょ。自分が自分らしく生きれない、ある方にはめられなければいじめにや出る杭は打たれる、そんな世界でしょ。人と人との平和が行われる大前提として、自分が本当に受け入れられるような、相手もまた受け入れていくような、そういう心と在り方がどうしても大事だと私は思うんですよ。どこであるんですか。それは自分をそのまんまで受け入れてほしい、自分をそのまんまで愛してほしい、相手も自分が受け入れる、愛していく、そういう世界っていうのが今本当になくなってきているんです。心理学的に言えば、相手を受け入れるために 絶対的な愛というものを見出すことができるというのは本当に大事なことなんですね。ここでも一つの皆さんご存知かなと思うんですが、イー・ヒアさんという韓国の方ご存知ですか。この方はね、ヨンホンジュミのピアニストという方で有名なんですよ。日本にも来られて大阪が大好きでということなんですけれども、今韓国の大学の語学を勉強されてるんですけれども、日本語を勉強してるんですね。でこの前もテレビで見せましたら、この方が出てきまして、ホームページでも見たいいギアって見たらものが出てきます。ダウンロードしたらいいと思います。で、イーヒアさんという方はですね、1985年ソウルで生まれるんですね。お父さんは軍人、お母さんは看護師、生まれつき指が左右2本しかない、だからちょっと表現も悪いんですけれども、髪の毛はこんな指にしてるんです。ここから長いんですけど、で足はないんですね。だから1メートルでしか身長ないんです。それで膝から下の足もない。父は養子に出せと親戚に迫った。母のウー・カプソンさん49歳は死んでも娘は離さないと言い張った。周囲の子供は ET が来た、サイズだと言って蔑むんだ。そういう小さい時からの経験がずっとあるんですね。で、小さい時にですね、鉛筆を持つことさえできなかったので、お母さんは指の力を鍛えるためにと言ってピアノのレッスンを始めさせたんです。楽譜を読むことができないので、音楽には素人のお母さんが家庭教師から習い娘に教えるまでになった。舞台に立ちたいなら練習しなさいと母は言った。トイレに行く時間もないほどピアノの前に座らされて、まるで母を恨むようなこともあった。ところが腕前はめきめき上達して、7歳で学生大賞の音楽コンクールに出て最優秀賞に輝いた。99年キム・デジュン韓国の大統領時代に障害者克服大統領賞を受賞し、00年にはオーストラリアシドニーで開かれたパラリンピックで祝賀演奏した。最近ではノムヒョン大統領がコンサート会場に現れたのをはじめ、リチャード・クレイダーマン氏とも共演。韓国ではマスコミでしばしば取り上げられ、米国 ABC テレビもとっても素敵なお話ですとニュース番組で紹介し、アニメ映画になりノンフィクションが出版され、韓国の国民的アイドルになった。で、私はちょうど見たときには、カナダのですね、あるそんなに大きな教会ではないんですが、その教会に50人ぐらい集まっている、その中で招かれてコンサートした。お母さんがこうしてですね、手を組んでクリスチャンの祈りでしょうね、こうして。で、申し上げたいことはですね、そんな障害を持ってるんですが、お母さんが常に招かれるんですが、お母さんがこういった言葉があるんですね。キアはこのような姿で生まれてきましたが、本人は少しも悲しいとは思っていません。この身体的条件を受け入れ最善を尽くしているのです。私も娘の指を見るとチューリップのように可愛く見えます。人は誰でも果たすべき役割を持って生まれてきます。キアもそうです。このイーヒアさんは尊敬している人に音竹広忠さん、日本に五体満足の人物を出没ライター音竹広忠さんを尊敬する人物に挙げた。で、実際にテレビの映像でもこのヒアさんが自分の障害を全然何というか個性としてしか捉えてない感じがしますね。あるがままで受け入れる、これは、まあ、人生の革命的なことではないかなと思うんですね。霊的な救いとともに、こういうあり方ができたら人生は、家庭は楽しくなる。自分があるがままで愛され受け入れられ、そして社会は自分のあるがままの能力が生かされ、そして受け入れられていくならば、社会はよしやっていこうという気にもなる。仕事も張り出してくる。しかしお前はダメだダメだダメだダメだ、お前らはやめてしまえというあり方でしかないならば、 ばっとしたものになっていくでしょ。人と人との平和、このためにも神様の愛を知るということは大事なんです。その愛は必ず頭に入れられるんですね。さて最後にお伝えしたいことは、神との平和に招き入れられているということなんです。人間の必要はいろいろありますけれども、神との平和が必要となっているのだということをあなたはご存知でしょうか。ある意味ではこの平和こそ人間として最も基本的な重要な平和なんですね。この平和があると将来の不安も死の不安も一掃していきます。ですからこれをぜひ覚えていただきたいんです。一つの話をして終わりたいと思いますが、皆さんは同志社大学を創設した新島譲という人をご存じだと思います。この人がどういう形で改心をし、また授業をしていったかということが書かれてあるんですけれども、この人は江戸時代に群馬県の安中市というのがありますが、安中藩の武士の子供として生まれるんですね。上に4人女の子がいて、5番目に彼が長男として生まれるんですね。男の子が生まれたといって家は大変喜びます。でこの家は新島家というのはもともとその安中藩の書記係だったんですね。文書を調べたり、調査したりする、だからなかなかよくできるというか、そういう学問的な家系なんですね。で、かかわらずこの新島さん、新島、本当はしめたという七五三と書いてしめたって読むそうなんですけれども、幼名はそういうしめた、新島しめた少年も大変学問に向上心の強い、また新しいことに対してチャレンジが強い、そういう子供である。で彼が17歳の時にですね、ふとしたことで友達が持っているこの聖書、当時はもちろん、鎖国時代でありましたし、中国語の聖書しかありません。しかも文冊です。でそれを手にするんですね。当時はこれは禁書、読んではいけない書物なんですね。でもどういうわけかそういうものがあったんです。これは禁書だよって言って親にも隠れてこっそり見ていた。そして最初に読んだ言葉が創世記の一章一節、神が初めに天と地を作られた。神初めに天と地を作りたまえり。彼はショックを受けるんですね。というのも日本で神様と言ったら自分の家よりも粗末な小さな箱に閉じ込められて、埃が溜まったら木を払い落とされて、火事があったら運んでもらわなければならない、変な神ですよね。守ってくれるはずの。その神様の箱を作ったのはもちろん人間です。そこに安置したのも人間、人間が神々を作ったと言葉にはならなくても実感としてずっと盛り続けてきた言葉なのに、神が天と地を創造したという最初の言葉に彼は大きなショックを受けました。神が天と地を創造した、この宇宙を創造したというのか。そしたら人間はどうなんだ。親が自分を作ったのではないだろうか。いや、親は自分を生んだのであって作ったのではない。作ったのは、命を作ったのは神である。新島譲はそう思うんです。じゃあ目の前にある机は大胆だ。しかし木の本体をこの大地でも作れない。そうして見てみると、神が天と地を作られた、人を作られたということが一つ一つ分かってきたんです。その神様をやれ適当な時に求めるだけで、困った時の神頼みのような自分の在り方こそが正されるべきだということを新島締めた少年は深く感じているんですね。そしてやがて家 こんな罪のために十字架にかかって、この的外れの生き方こそが罪なんだ。だから本来創造者である神によって命を与えられたこの自分を愛し、救い、導いてくださる誠の神様に対して180度向きを変えて、神様よろしくお願いしますと言って礼拝をした。それが17歳の虹が締めた少年の改心の始まりであったんですね。その後の生涯というのは、皆さんもご存知のように、あの同志社大学卒業を作るために様々な、苦しみを通して僕たちを指導していくことになるわけです。今日私は心の平和、人と人との平和、そして神との平和ということをお話をしました。あなたもまたその平和を3つとも必要としておられるんじゃないですか。あるいはまた大きな大きな神との平和ということをスタートしていなくて、悶々とした日々を送っていらっしゃるでしょうか。ぜひこのクリスマスの礼拝の日に神との平和から始めていただきたいと思うんです。そして神が招いておられるところの平和の中にあなたも導き入れていただきたいと思います。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、天には神に栄光があるように、地には御心にかなう人々に平和があるように、主よ、2000年前私どもに語ってくださったあなたの御言葉、まさに今現代はその言葉が通りのことが願われております。私たちの世界、私たちの生活、また私たちの家庭、職場、あるいは心、本当の平和が必要とされています。平安が必要です。もし心の中に平和があったら、どんなに大きな問題が出てきても私どもは違う見方をしていくことができるでしょう。天のお父様、今日あなたが語ってくださったように、耐えられない地点はないこと、脱出の道も備えてくださるあなたの御心、また私どもをありのままで愛し受け入れ、また祝福をしてくださる神様、また十字架によって救いを成し遂げてくださった素晴らしい御子イエス・キリストの救いの御業、その御業の上に神様に立ち返ることを通して与えられる神との平和、そのことが本当に必要であることを知らされます。お一人お一人、今日あなたの導きによっておいでになった方々の上に、だから祝福とまた恵みがありますように。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。